それでは今朝は一つも無駄にせずと題して二宮主事よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はヨハネの福音書6章1節から15節です。新約聖書ヨハネの福音書6章1節から15節です。お読みします。その後イエスはガリラヤの湖すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り弟子たちと共にそこに座られた。さてユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てフィリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。もっともイエスはフィリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。フィリポはイエスに答えた。命令が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べたとき弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出たパン切れを人々が食べた上なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。
皆さんおはようございます。坂田姉妹もお証しをありがとうございます。お聞きしながらイエス様が恐れるな、私があなたと共にいると声をかけてくださっている、その姿が見えるようでした。いろいろな出来事を通して羊飼いである主イエス様が私たちの心、私たちの出来事すべてをご存知で、人を通して出来事を通して語りかけ、私が共にいる、大丈夫だと言ってくださっている。そして私たちは主の牧場の羊なのだな、そのような出来事、いろいろなことを通して主の声を聞くのだなと、そのことも思いました。続けて坂田美和子さんだけではありません。さまざまな病んでおられる方々おられますけれども、その方々のために祈っていきたいと思います。さて今朝耳を傾けましたヨハネの福音書6章、この出来事は5000人の給食ともパンの奇跡 とも呼ばれる箇所です。5つの大麦のパンと2匹の小さい魚、どうして男だけで5000人、男や子供も合わせれば1万人、また1万5000人にもなるのではと思われる、そのようなたくさんの人が分け合って食べることができたのか、説明のつかない不思議な出来事です。この出来事にはどんな意味があるのかと思う方もあるでしょう。またこのような奇跡を信じなければならないということになると、どうも信仰というのは持ちにくい、そのように思われる方もいるかもしれません。このパンの奇跡はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書すべてに書かれています。4つの福音書すべてに書かれている出来事というのはとても珍しいのです。このパンの奇跡の他ですと、主イエス様のエルサレム入場、そして十字架に向かう、また十字架のイエス様、その出来事のいくつかです。このパンの出来事はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、それらを目撃した他の弟子たちもこれを愛して語り継ぎ、新約聖書となっていく福音書が書かれていったその時代、初代教会が何度でも語りたい、何度でも聞きたい、思い起こしたい、そう思いながらそれぞれの視点から書き記されました。週ごとに語られるその御言葉を通して、何度でも喜んで耳を傾けたい、そんな出来事であったに違いありません。教会はどうしてこのパンの奇跡の出来事を愛したのでしょうか。もしイエスというのはわずかなパンを増やしてくださる方であり、信仰というのはこのような奇跡を信じることなのだと考えるならば、教会はどのような姿になっていったでしょうか。このパンの奇跡の物語を愛した教会は、集まってお祈りをしてはパンを増やす集団になったのでしょうか。そうではありませんでした。むしろ初代教会は、教会が生み出されたユダヤ人共同体からは追い出され、ローマ帝国からも迫害されてゆきます。その中で逃げたり、地下に隠れて礼拝を守ったりしながら、やっとの思いで生き延びている、そのような時代を迎えていました。そんな中で多くの教会が、多くのキリスト者が貧しさというものを身にしみて知っていました。そんな教会に、信仰というのはわずかなパンが増やされるという奇跡を信じることだと説教したならば、非常に大きな怒りを買うことになったかもしれません。それではなぜ私たちは今飢えているのか。パンを増やしてくれない神など神ではないと、人々が教会を去って行っても不思議ではないでしょう。けれどもそのようにはなりませんでした。パンがなくとも、命の危険にさらされても、主イエスを愛し互いに愛し合う、そのような共同体でありました。このヨハネ6章のパンの奇跡の出来事は、今日読んだ箇所から始まって16節から21節の嵐のガリラヤ湖での短い出来事を挟みながら、6章の最後の71節まで続く長い物語です。そしてこのパンの奇跡の出来事の結末はというと、主イエスのパンの奇跡によってお腹いっぱい食べた5000、1万、もしくは1万5000とも言われる人たちは、この翌日にはイエスを離れて行き、もはやイエスと共に歩まなくなるのです。またあのパンを食べさせてくれるのだろうか、いつもパンにこと書かないようにしてくれるのだろうかと期待していたけれども、イエスからは期待していた 返事をもらえなかった。イエスはご自分のもとにまだ残っている12人の弟子たちに言います。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょうね。この12人の弟子たちは残りました。そのように残った者たちが教会となっていった、そう言ってもいいと思います。ところで先日天に召されました川野剛さんは、お元気な時には日曜日の教会の玄関のところでお会いするといつも声をかけてくださり、私や私の家族のことを気にかけてくださっていました。その言葉や表情から私のことを、私の存在を喜んでくださっているのだなということを感じましたし、またイエス様を喜んでおられる、そのような方でした。そんな剛さんが認知症が発症し、それが進んでいかれ、足腰が弱って歩くことも難しくなっていかれて入院なさるようになりました。だんだんと食べる力も弱っていき、食べることが大好きだった剛さんが、口から食べ物を食べることをお医者様から禁じられるようになりました。きっとご本人もその不自由を悲しく思っておられたと思います。神様に文句を言いたくなることはなかったのかな、そのように思ったこともあります。ですがお見舞いに行って賛美歌を歌うと、歌に合わせて手を振り口を動かされます。お祈りをすると何か口を動かして一緒にアーメンと言っておられるような、そのような時もありました。そんな中で食べるのが大好きな剛さんが食べられなくなったけれども、最後までイエス様を愛しイエス様に従って行かれた、そのような姿も見せていただきました。ヨハネの福音書6章のパンの奇跡の記事はこう始まります。6章1節、その後イエスはガリラヤの湖、ガリラヤ湖すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。ヨハネの福音書だけがガリラヤ湖をテベリア湖という名前で表記します。テベリアというのは当時の皇帝、ローマ皇帝ティベリウスの名にちなんだ名前です。またガリラヤ湖にはテベリアという名の港町がありました。地図でいうとガリラヤ湖の左の真ん中あたりにテベリアという町がありますが、ローマからユダヤを治めることを許されているユダヤの王ヘロデ・アンティパスが皇帝ティベリウスに捧げた町がテベリアです。テベリアとは自分たちを支配する支配者の名前なわけです。ユダヤ人はガリラヤ湖をテベリア湖と呼ばれるたびに屈辱を覚えたはずです。テベリア湖と聞くたびに自分たちはローマ帝国の支配下にあるのだということを思い起こして不愉快な思いをしたことと思います。その不愉快な事実を思い出させるかのようにヨハネの福音書はガリラヤ湖をテベリア湖と言い直します。大きな帝国の力に抑え込まれて不自由と不愉快な思いを抱えている、何か大きな欲求を抱えているその人々のただ中にイエス様はおられました。そして2節にあるように大勢の人たちがイエスに付き従いました。それはなぜか、イエスがなさった病の癒し、その御業を見たからだと書いてあります。この人は何かを起こしてくれるのではないかと期待してイエスについていったのです。この大群衆の先頭に立ってイエスは山といっても小さい小高い丘だったと思いますが、そこに登られて弟子たちと共に腰を下ろされます。そしてイエスに付き従っている群衆に目を向けられると弟子のピリポに言います。さて どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかと問いかけられるのですが、実は主イエスはご自分が何をしようとしておられるのか、そのことをご存知の上でフィリポを試してこのように言ったのだと書かれています。イエス様も人が悪い、フィリポがイエス様がこれから何をしようかとそれを言い当てられるかどうか試しておられるのでしょうか、それともフィリポの不信仰を試しておられるのでしょうか。そうではありません。ここで試すと訳されている元のギリシャ語ペイラゾーの意味を見、また神様がどのようなお方であるのかということを考えると、ペイラゾーの意味にあるようにそれはその人の質や考え振る舞いを確かめるという意味であろうと思います。イエスご自身がフィリポの質や考えを確かめるというよりは、イエスの問いに答える中でフィリポ自身が自分について知るのです。フィリポは言います。メイメイが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りませんと。デナリというのは当時のお金の単位です。1デナリは1日の賃金に相当します。月に24日働いたとして計算すると8ヶ月分の収入に相当する金額です。それだけのお金があってもこれだけたくさんの人数では足りません、そのように断言します。フィリポは問いかけられたらすぐに計算をしました。真面目な人です。そして計算が得意な人でもあるのでしょう。速やかに計算をした。そしてフィリポは計算の結果、目の前にあるこの状況にあって今の自分たちでは対応できないというその結論を割り出しました。試されたのはフィリポだけではなかったようです。アンデレ、彼は自分の兄弟ペテロを主イエス様に引き合わせた人ですが、ここでも何か食べるものを持っている人はいないかと探してみて、ここに一人の少年がおりますと主イエスのもとに連れてきたわけです。9節、ここに少年が大麦のパン5つと小さいおにぎり持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。ここでも目の前にいる大群衆のために自分たちの手元にあるこれっぽっちのものでは何の足しにもならないだろう、目の前に立ちはだかる壁に対する無力を確認する、そのようなこととなりました。これだけの人に5つのパンと2匹の魚では、焼け石に水、太陽で焼けた熱い石に水をかけるようなものでじゅっと一瞬でなくなってしまう。弟子たちは自分たちにはどうすることもできない状況、この状況において自分たちの手は空であることに等しい、そのことを確かめることになりました。このように主イエスの言葉は時に私たちを試す言葉となります。つまり私たち一人一人のありよう、また限界や無力について明らかにし確かめさせられるような、そのような言葉となります。そしてまた主イエス様の言葉だけではなく、ここでは主のなさった印そのものがそこにいた群衆を試す、彼らのうちにある考えや思いを明らかにするものともなりました。主イエスは人々を座らせると、あの少年が持ってきたパンを手に取り感謝の祈りを捧げて分け与えられ始めました。魚も同じようにして感謝の祈りを捧げ分けました。弟子たちも手伝ったと他の福音書には書かれてありますけれども、ヨハネの福音書はそのことは書かず、まるで主が全部なさったかのように書きます。そうして5000人、6000人、7000人と1万を超えるであろう人たちに分けられました。欲しいだけ食べなさいと分けられた。 そして人々が十分に食べた頃に、弟子たちに余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさいとおっしゃいます。集めなさいとおっしゃったのであって数えなさいとは言われなかったのですが、弟子たちは集めたパン切れを数えました。きっと先頭に立ってパンを集め数えたのはピリポではないかと思います。パン切れでいっぱいになったカゴを抱えて息せき切ってシュエスのもとに走ってき、主よ、あの大麦のパン5つが、そこから出たパン切れは12カゴです、12カゴ、そう報告して興奮していたのではないかと思います。200デナリあっても足りない、そう思っていたその人たちが5つのパンと2匹の上でお腹いっぱいになり、余ったパンを集めたら12カゴになった。驚きと喜びで心をいっぱいにしながら、空っぽだった手に今ずっしりと重いパンのカゴを抱えたその重さ、その重さは一生忘れることができなかったと思います。一方で人々はというと、14節と15節、人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれたとあります。イエスのなさった奇跡を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だ、そう人々は思った。そしてイエスを王にしようと、自分たちの王にしようと無理やりに連れて行こうとしたというのです。彼らの心に浮かんだのは、少しのパンと魚でこの大勢の大群衆がお腹いっぱいになり、またパンが余っている、それを見ながら思ったのは、旧約聖書出エジプト記にあるモーセに率いられたイスラエルの民がエジプトでその荒野で40年間神が下さる天からのパンマナで養われた、そのことであったでしょう。そのような会話はこの7章の後半にも出てきます。彼らはモーセのような預言者を求めたのです。自分たちに神からの不思議なパンを与える力を持つ預言者、そして力強い指導者、エジプトからイスラエルを解放したように、ローマから今私たちを解放してくれるその指導者、そのような王としてイエスに立ってほしかった。そこには出エジプトに重ねられて、神よりも食べ物を愛したその出エジプトの時代のイスラエルの民の姿が重なってきます。水がない、食べ物をくれ、私たちを飢え死にさせる気か、ああ肉が食べたい、こんなことならば奴隷のままの方がよかった、今からでもエジプトに帰って奴隷生活に戻りたい、そのように神を自分たちに食べ物を与える王に仕立て上げようとする民の姿が、出エジプトの出来事に重ねられてここに現れています。イエスを無理やりにでもパンを与える力ある預言者として、ローマから自分たちを解放する指導者、王として連れて行こうとしました。しかしイエスは彼らの要求を拒否されました。そして山に退かれた。私はそのような王になるためにこの地上に来たのではないと。6章の48節ではこうおっしゃっています。私は命のパンですと、私が命のパンなのだとイエス様はおっしゃるのです。求めるものすべてにパンと魚は分け与えられた、そのように求めるものすべてに永遠の命を与えるために、私はこの体を、この命をあなた方に与える、そのために私は来たのだと イエス様はおっしゃるのです。弟子たちはこのパンの奇跡を喜びを持って思い起こします。あの奇跡はすごかった。5つのパン、2匹の魚があれだけの人を養って、そして余ったパンキロを集めれば12カゴになった。あのカゴの重さは忘れることができない。そしてあのあとほとんどみんなイエス様から離れていってしまったけれども、彼らのためにも主は十字架の上で命を捨ててくださったんだと。あの時に自分たちは残ったけれど、自分たちだって十字架の夜、十字架の前の日の夜、あの時にイエス様を捨てて逃げ去った。それなのに、そんな自分たちのためにもイエス様は体を裂かれ血を流し、私たちの罪の身代わりに恥を受けながら死んでくださった。そして蘇って永遠の命を与えてくださった。神と共に生きるこの救いを与えてくださったな。そうです、余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさいと言われた主は、一つの魂も一人の命も無駄にしたくはないと、全ての人のために、全ての人のためにご自身の命を十字架の死に捧げてくださいました。一つも無駄に捨てないようにというその言葉は、ヨハネの福音書の3章16節を思い起こさせます。神は実にその一人子をお与えになるほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。一人として滅びることのないようにというその主の願い。また6章の39節では主イエスはこうおっしゃっています。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることですとおっしゃっています。一人の命も無駄なものとしたくない。神のもとに帰ってきてほしい。神に立ち返り、私の与える永遠の命で生きてほしい。罪と死から解放されて、神と共に今ここを生き、また死を越えて永遠に生きる、この命を生きてほしい。そのように願われたのです。主イエス様はあの少年の捧げた5つのパンと2匹の魚を、それを心から愛を持って人々に分け与えられました。これが彼らに必要な肉の糧であることを主はご存知でした。そして神は世界の初めから、真心からこれらの食物を私たちに与えてくださっています。それは私には、主イエス様がご自身の手でパンを分けられたように、神様がその手自ら与えてくださっている、そのように思われます。私はあなたを愛しているよと言いながら手ずから与えてくださっている、そのようなものを私たちは毎日いただいているのだ、そのように思います。しかし同時に、この食物が私たちを生かす絶対的なものではないということをも教えようとしておられます。人はパンだけによって生きるのではないとマタイの4章4節で言われました。パンを与えてくださるお方、命の与え主によって生かされている。その命は罪によって損なわれ、私たちは神の救いなしには死ぬものとなってしまっているけれども、神はすべての人に罪許された永遠の命を生きてほしいと願って働いておられる。だから主イエスはご自身の体というパンを十字架の上に、すべての人の罪の身代わりに捧げてくださいました。裂かれてくださり、その尊い命を私たちのために捨ててくださった。食物が私たちを生かす絶対的なものなのではなくて、神のくださる罪の許しと永遠の命こそが絶対に必要なものである これを与えてくださる神に立ち返ること、神との関係を生きること、それが何よりも幸いなことである。パンの奇跡を通して、そのようなことをあべこべに考えてしまう私たちの姿を見せながら、物質的なパンよりももっと絶対的に大切なものについて主イエス様は語っておられます。神以外のものを私を救い、私を生かす、そのような絶対者にしてはいけない。御子イエスを私たちの罪のために与えられた神こそ、私たちを救い、私たちを生かしてくださる絶対的なお方なのだ。この方が与えてくださる永遠の命、その命の豊かさ、その驚きと喜びに人々の目を向けようと、そうしながらこのパンの奇跡は書かれました。しばらく前、教会のある青年が職場のことで悩んでいました。深い悩みであると思いました。与えられた仕事において自分が大切にしていること、それが職場の同僚とお互いに違う、また自分が一生懸命働いてもそれを認めてもらえないばかりか、理不尽に拒否されたり否定されてしまう、自分がこうだ、そう心を込めて信じていることを、それらさえ虚しく思えてくる。そんな中でどう生きたらよいのか、どう働いたらよいのか、わからなくなってしまう。たくさん泣いて、たくさん腹を立てて、奮闘して日々を生きていました。何度も、もうダメなんじゃないかなと思うような時がありました。しかし必死に生きるその日々の中で、イエス様と叫びながら生きるその日々の中で、ある時、それでも私はイエス様の愛を知っているから幸せだなと思ったんですと希望を見出した様子を教えてくれました。そこから彼女は何か力強くなったように思いました。イエス様が私の主である、私はイエス様と共に生きている、イエス様の命が私を生かしている。改めて、人は問題がなければ幸せというわけでもないのだな、人はパンさえあれば生きられるというのではないのだなと思わされました。私たちを本当の意味で救い出し、私たちを本当の意味で生かすお方を知り、この方を信じている、これに勝ることはありません。一世紀の教会もこの物語を書き記し、何度も何度もこのパンの奇跡に耳を傾けながら、今自分たちは迫害の中にあり、人々からの風当たりも強く、逃げたり隠れたりしなければならないこともあるし、ひもじい思いをすることもあるけれども、私たちは乏しくないな、人はパンだけで生きるのではないというのは本当だ、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんとは本当だな、そのように驚きと喜びを持ってこの物語を語りながら生きたのです。そして主イエス様は、一人の命も無駄とならないように、永遠の命を生きることができるようにと、すべての人のためにその体を裂かれ、命を捨ててくださり、そしてよみがえりの永遠の命でよみがえってくださいました。そしてこの命を主イエス様を信じるすべての者に与えよう、神と共に生きるその命の道に移し入れよう そのようにしてくださったのです。このことを無駄にすまい。主がすべての人のために救いの技を完成させてくださったのだから、どんな時にもすべてに期待をして、あらゆる人の救いを期待し、この物語を語り伝えていこう。そのように心躍らせながら、このパンの奇跡に耳を傾け、また語り継いできたのです。私たちも彼らと共に心を合わせて、あのパンをすべての人に与えてくださったように、そしてその恵みが余りあって手にずっしりと、余ったパン切れの籠の重みを感じるほどに豊かであった、その恵みを私たちも見てまいりたいと思います。一言お祈りをお捧げします。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。この人たちにどこから買ってきて食べさせようか。あなたはご自身のなさろうとしておられることをご存知でした。ここにいるすべての人に満ちあふれるほどに食べ物を与えようと。そこにあるものはわずかなものでしかないけれども、主イエス様、あなたが神の祝福を受け、それを増やしてくださり、すべての人が食べて満ち足りました。そのように父なる神のその身思いに従ってくださり、私たちの罪の身代わりに十字架の上にあなたの体を、すべての人のために裂かれるパンとして、その命を私たちの罪の身代わりに捧げてくださった、そのあなたが父なる神の祝福を豊かに受けて、今私たちを生かしてくださっていることを心からありがとうございます。あなたは私たちがこの地上において食べ物が必要であること、喜びが必要であること、癒しが必要であること、和解が必要であること、慰めが必要であること、励ましが必要であること、すべてをご存知です。その一つ一つをあなたは尊んでくださり、私たちの日々の生活のその小さなことと思われるその一つ一つをあなたは祝福してくださっています。そうしながらも、それにも勝るものがあると、神と共に生きること、神に立ち返り、罪許された永遠の命で神と共に生きること、そのようにして私たちが神のものとされること、それに勝る幸いはないのだと私たちに教えてくださっています。そのあなたに信頼して私たちは生きております。このように永遠に尽きないものを与えてくださったあなたであるからこそ、私たちはすべてのことをあなたに求めていきます。与えられることを期待しております。そして初代教会がそうであったように、時に与えられない時にも、私たちは、主は私の羊飼い、私には乏しいことがないなと不思議な言葉を口にします。このような素晴らしい救いを心からありがとうございます。今あなたは私たちと共におられます。今あなたの命が私たちを生かしています。今私たちは神のものです。この世のものではない。罪のものでも死にも、またこの世の何者にも私たちは支配されていません。私たちは神のものです。ハレルヤ。イエス様、感謝いたします。一 つの命も無駄にならないように、あなたはその熱心な思いを込めてあのパンを配り、また集めさせられました。主イエス様、まだこの命を受けておられないお一人お一人にあなたの命を届けてまいります。私たちをあなたの命の豊かさで満たしてくださって、あふれ流れさせてくださって、私たちの周りにいる家族が、愛する人たちが、友人知人が、この喜びの中に入ってこられますように。主イエス様、あなたと出会い、あなたの愛に心を動かされ、あなたこそ私の主ですと、あなたの命に手を差し出して受け取ることができますように。この祈りを愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。続けて皆さん。